ナイトトナース84トリさっきの自宅監督番組ナビゲーターの野田ね
と、こんにちは、さっくんこと弁護士武田隆弘です。
はい、さっくん突然なんですが、
はい、
最近何か強烈に刺激を受けたことってあります？
そうですね、はい、強烈な刺激と言えるかどうか分かりませんが、
うん、
実は先週、
は
あ、あの実はね、CBC ラジオにゲストで呼ばれて、
さすがさっくんメジャーだ、メジャーさんが
ね、いややっぱりまあ、うん、それはね、あんなやっぱり CBC って、
うん、
実はこうね、何もかもこう違うってい
う
ね、
うんうんうん、
でやっぱり有名なタレントさんがそこ歩いて
たんですが、
そうだね、うん、
うん、
そうだ、普通にね、平然とあの仕事をしている当たり前のように、
はあ、
あの僕 の, あの高校の先輩がラジオやっていて、
あ、はあ、
そこ行ったんですよ、うん、その先輩は別に普通にしてたんで、あ、なんかあのやっぱりちょっとね、あの CBC は違うななんて、
クーダーの静かもしてるんじゃない、
まあ、あるんですよね。
さっき私も CBC のテレビ局あるじゃないですか、
はいはいはい、
あそこの横にありますよね、ラジオって。
あ、ありますあります。
私がテレビの方で、
うん、
あの20代の時に働いてたんですよ、
はい、
メイクで、
はいはいはい、
その時に工藤静香ゲストで来てますよ。
おお。
ごめん。
そういう情報は前々
ごめんなさい、本当に。
そうなんですね。
そうなんですよ。ミックスパイくださいっていう
番組だったんですけど、ああ、ありました。夕方にやってるんですか。
そう、あれのね、ヘアメイクやってて、
うん、そうなんですか。
静香さんは、ちゃんとお抱えのヘアメイクがいたので、
ああ、そうですよね。
そう、だから私はタッチすることはなかったんですけど、
うん、
そうそう、同じ空間にいたから、タッチもだから同じ空間に、超有名人と同じ空間にいたってことよね。
そうですね。
ねえ、やったー、素敵だー。
はい。で、野田玲はどうですか？
いや、聞いてくれるの、
はい、
ありがとう、
はい、
もう、あの、刺激だらけの毎日なんですけど、うん、諦めないっていうことを覚えたことがあったのね、
はい、先
週フランス行って、イギリス行ってって言われたんですけど、はい、私の発音がね、英語の発音が本当にダメだったんですよ。で、キャンセル出てますかって聞こうと思ったんだけど、うん、この英語わかんなかったのよ。で、キャンセル出て、キャンセレーションとかって言うらしいんですけど、本当にね、これね、ちゃんと英語勉強しないとね、ダメだな。全く聞いてなかった。
キャンセルって日本語ですもん
ね。そうそう。キャンセルって言ったけど、全然キャンセルって言ったんです
よ。巻いただけです。
そうなんです。ごめんなさいっていうことです。はい、そうなんです。ね。
なるほどね。
さっきね、今日も頑張ってね、
はい、
いろいろ喋っていきましょうね。
はい、よろしくお願いします。
はい、番組では皆さんからのメールをお待ちしています。せっかくの生番組なので、放送中でも本当にね、法律のご相談、あと、書類作成など、あと、契約関係とか、お悩みなど、そうかいない、違いなど、何でも結構ですから、メールを送ってくださいね。はい、スタジオの公式ページから番組を選択して送ってください。
はい、本日の相談テーマですけど、腸、は、活、
い。うん、うわ、怖い
かっね、こちらについてね、ちょっと実例をもとに、
はい、
検証してみましょう。
はい、これね、薬剤映画の、うん、おい、こらーみたいなのを、ちょっとイメージしちゃうんですけど、腸、活って結構、いろんな手段がね、あの、うん、あってるんです。
そうですよ。あ、ほんとね、LINE で腸活だってあるんだから、気をつけないと
です、ね、怖い、
ね、まあ、教科書はお金を請求したりすることですよね、
うん、なるほどね、うん、はい、この件についても皆さんの意見を待っています。ユナイテッドノースの公式ページからタックの2択鑑定会社を選んでメールください。ではスタートしましょう。
タックの
2択鑑定。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。さっきの2択3択、私野田ねえと、
さっくんこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーはどちらへの2択3択。
イエーイ、
イエーイ。これはネットや SNS 上で実際に相談されている A、B どっちがいいのという ご相談に弁護士たちが、
ちょっと読めないなって
先に回答してくれますね。はい、ということで、実際の繁栄と違う場合もありますが、こんな解釈もあるよということで切り込めてください。
はい、本日はね、腸活についてです。
うーん、
恐ろしく活を入れる、
怖い
字の通り、
はい、
まあ、相手に揺さぶりね、何かしらの願望を乱すとおり、
はい、そうですね。どのようなケースが腸活になってしまうのか、はい、こんな事例からご紹介をしますと、腸活、腸活剤に該当するのか判断をお願いいたします。先日オークションにてブランド物の服を出品しました。落札された方がいるのですが、その方からこれは偽物なので刑事告発します、告発されたくなければ本物をこちらに送り、なおかつ落札代、送料などの費用も送金してください、あなたのしたことは犯罪です、立場分かってます、詐欺罪ですよと言われました。相手は双方が送った商品を返答する気もない上に金銭を要求しております。落札者はメーカーの直営店に鑑定を依頼したと言っていましたが、その直営店に電話したところ、当店では鑑定は行っておりませんし、そのようなお客様はおりませんとの回答でした。まず相手が嘘をついていること、仮に相手の言うことが本当で偽物だった場合は、こちらが返金しますと言っているのにもかかわらず必要以上の金銭を要求してくることは、払わなければ刑事告発すると言っていること、これらのことから、これまでのやり取りやこちらが送った商品の画像など全てを証拠として提出した場合、脅迫もしくは恐喝として認められるのでしょうか。 A、恐喝が成立する。 B、恐喝とまではならない。
ちょっと微妙なところなんですけど、
はい、
とりあえずは A で
恐喝が成立ですね。この方バッグかなんかですよね、ブランドの。
そうですね、多分。で結局ね、恐喝罪というのは、
はい、
暴力やね、脅迫によって、相手を憂鬱、怖がらせて、金銭その他のものを脅し取る行動を、
はい、
恐喝罪という
ん
ですね。
うんうん、
で、本当はね、このケースで、こちら、相談者の人が、
はい、
憂鬱、要は怖がるようなところまで行くような行為だったのかっていうことなんですね。
うんうん、
で、まあ実際ちょっと調べれば、偽物ではないと。
はい。
まあ当然本物だと思ってね、売ってるわけですから、それは刑事告訴をされたとしても、絶対身の潔白は証明されるだろうと、
はい。
いうようなことは言えるので、実際そこは、意思、怖がってるかどうかってちょっと微妙なとこかなと思って。
そうですね。
ただし、逆にですね、鑑定したんだけど、偽物だと分かったよって嘘をついている。
そうね。この相手また嘘ついてますね。
そう。そういうことで騙そうとしていると。というところで詐欺を、詐欺の密輸というのも、まあ、考えられるかなと思ったりもします、
ね。なるほどね。さあ、これ、証拠のやりとりは、必ず残しておくべきですよね。
そうですね。
もしちょっとトラブったなと思ったら、それだって音声を録音した方がいいですか、それとも文章の方が。
まあ、文章は一番いいんですけど、まあ、音声もね、録音しておいた方がいいと思います、
ね。なるほどね、はい。じゃあ、もし皆さんがそういうことにあっちゃったら、この、今、音声はやりとりで録音しますので、っていうふうに、ちょっと一言言った方が、ここまで発展しないですよね。
そうですね。最近、審判会社にね、電話すると、録音してますとか言
い
ます
ね。いろいろね、ありますよね、いろんなところに、そのガイド、音声ガイド、最初にその、何だったっけ、品質を良くするために、録音させてもらってますって、最初に一発入ってから、繋がれますもんね。
工場のために、
ね。そうそうそう
、ね、
そうなんですよ。やっぱクレーム防止でね、会社も守っていかなくちゃいけないですもんね。なるほど。じゃあ次行きますか。はい、旦那は恐喝罪で訴えられてしまうでしょうか。
はい、
旦那が後輩にお金を貸していて、過去借用書などはありません。それを毎月10万ずつ振り込んでもらって返してもらっています。そしたら最近、これは恐喝だ、脅迫だなどと後輩の母親や会社の社長などから連絡がありました。 一括で100万払うか、毎月10万ずつ払わないと警察に恐喝罪で被害届を出すと言われ、旦那はとりあえず払うと言ってしまったらしいです。私からしたら、どっちが脅迫なんだと思ってしまいますが、旦那はもう逮捕されてしまうんだと落ち込んでいます。確かに後輩にたまに電話して、早くお金返せよと強めに言っていたのは事実です。これは刑事事件なのでしょうか。旦那は逮捕されて刑期何年とかになってしまいますか。A、貸した金を返してもらうのだから恐喝にはならない。B、捉え方によっては恐喝となる。
これはですね、はい、恐喝にはならないです。
なるほど。うん、この人、貸したのに返してもらってもらえない。しかも、100万返せ。100万を、何相手先方から払えって言われてるってことですか、これ。
うん、これはね、だからまずその、旦那さんね、まず貸した金を返せって言ってる旦那さんが、恐喝になるかって話なんですけど、まず旦那さんは恐喝にならないです。
ならない。
これは貸した金を返してもらうんだからではなくて、そもそも脅迫をしていない。暴行または脅迫をしていないので恐喝にならないです。
はい、事実ですね、それは。
そう。
はい、
で、貸したお金を返せっていうことに対して、返さないとお前を殺すぞって言ったら恐喝です。
そうですね。
だから、今回のケースで言うと、基本的に旦那さんは、強い言葉でね、早く金を返せよと言ってたっていうことがあるんですけど、それだけでは脅迫にならないです。
なるほど。
脅迫っていうのは害悪の告知って言って、基本的には、何々をしないと、お前を例えば、殺すぞとか、財産にね、それやるぞとか、名誉を傷つけるぞとか、怪我をさせるぞとか、そういったような、人のものや命に対するもう害悪の告知をしないと恐喝にならないので、強くね、うわー返せーって言うだけでは恐喝にならないんですよ。
返せこの野郎は？
この野郎じゃない。ただ、反社会勢力の名称を出すと、それ恐喝にな
る。ああ、そうなんだ。
で、はい。
本当？
はい、気をつけて。
いやー、そうなんだ。今ちょっと話題ですけどね。あら、そう。じゃあ、この人は、恐喝にはならない。
そうですね。
で、これ逆に、これ、この人、10万ずつ払わないと警察に許可しないで、もう手出すって、逆にこの人、恐喝されてますよね。返して。
ただ、この人、恐喝になってないんで、警察に被害届出されても、警察相手にしないだけなんで。
あ、そうなんですね。
だから、果たしてそれでね、本当にこちらが、旦那さんの方が、それで、こう、維持するかどうかってところですよね。
落ち込んでますよね。そうか。なんかね、難しいですね、恐喝って。
まあ結構ね、ここら辺になってくると、詐欺と一緒で、言ったか言わないかとかね、どういうニュアンスで喋ったのかっていうのが、結構ポイントになってくるんで。
そうね。あと名誉毀損とかにもなんかくっついていきそうだね。前の母ちゃんとやれそうみたいな感じの。
だからそういうこと言いふらすぞみたいなね。立派な恐喝なんですけど。
ああ、そうなんだ。
名誉をね。名誉に対する罪悪でも脅迫になりますから。
いくら、じゃ噂が大好きなおばちゃんは、噂がどがすぎると、それも、ちょっと恐喝めいた感じになり、なるかもしれないですね。噂で。
うん、だ噂を広めるよ、お金を払わないと、噂を広めるわよって言ったら恐喝ですね。
そうね。
普通はそんなこと言わないです
けど、もう本当、口は災いの、災いのもとになっちゃうんですよね。なるほどね。そっかそっか。本当にね、これ。ね、この正義は我にありと思っていても、恐喝行為になっては、本当にね、身の負担をないですから。
そうそうそう、そうですね。そこは気をつけてくださいね。
はい。さあ、タック、気分を変えて、今日の歌いきましょうか。
はい、ですね、先々週に続きですが、
はいはい、
今ね、工藤静香コンサルツアー中ということ で、はい、工藤静香で、唇からディアブル。ちょっと待ってよね、なんか言ったらいいな、いつになっても、いつになっても構わないな、ちょっと待ってよね、ちょっと見るからね。
の2択3択続いては番組のゲストを ね、お招きするんですけど、今日はゲストさんいらっしゃらないので
不在ということでね、
はい、
フリートーク
フリートークなんですけど、はい、何喋ろうかなと思ったんですけど、はい、まあ7月夏夏休み
といえば、
はい、
旅行ですか。
さくん予定はありますか、夏休みの予定は。
一応ですね、
うん、
夏は8月にはロサンゼルス。
わあ、いいなあ。
行くのと、あとね、
うん、
来週、
うん、
尾鷲に行きます。
尾鷲って三重県だっけ。
うん、
そうなの、一泊って、
そう。
ファミリーで。
そうです。
へえ、そうなんだ。
う
ん。
工藤静香のコンサート。
あ、尾鷲。静香ちゃんが、三重県に行って、
そう、
尾鷲の、
そう、
何、ホールでやるんですか。
やるんです。
で、それでファミリーで行って、
で、僕たちコンサート行って、そうそう、僕の妻と妻のお母さんも行きます、
はい。あ、そうなんだ。
妻のお母さんが、実はね、実家っていうか、生まれ故郷は終わって
た。偶然ですね。
なんで、まぁ、あ、ちょっと外線じゃないですけど。
あー、そうですね。じゃあ、あやちゃんと、まぁ、あやちゃんと奥さんなんですけど、
はい、
あやちゃんとしては、夏休み第2のふるさとに帰る感じ
です
ね。
昔は、うん、年に1、2回、
うんうん、
お正月は大和に行ってたみたいな、
うん。面白いですね。じゃあ、大和の見どころが、
うん、
あやちゃんに聞けば行ったってわかりますね。
そうですね。
何があるの大和って。
結局ね、魚が美味しいということで、
釣るわけです。そうか。やっぱり水辺、海辺なので、うん、お魚が、お刺身が美味しいんですね。
やっぱりね、うん、この辺の魚屋さんで売ってる魚とは全然違うみたいな。っていうことらしいですよ。
ああ、じゃあちょっと、お刺身とかにうるさい女、
うんうん、
まずいとかって食べられない。
そうそう、うん、妻のお母さんはそうですよね。
ああ、そうですよね、うん。
まあでもね、もう学園に来てからもうね、うん十年ですから。
ああ、そっかそっか。
こっちの味に慣れてると思いますけどね。
そうですね。で、うん、あとは、ロサンゼルス。
ロサンゼルス。
アメリカ。
はい。
ね、いいなぁ。これはまたお母さんも行くんですか。
はい、いやいや、それは3人で、
3人で行くんですね。
妻と進めていきますが。
ああ、そうなんだ。
僕、アメリカ大陸初めてですよ。
おめでとう、アメリカデビュー。
ありがとうございます。
パチパチパチパチパチ。
なんかね、やっぱり、アメリカっていうと、やっぱ古いイメージがあって、
は
い、
そうね。
ロサンゼルスってすごい広いらしいんですよね。
なんかほら、テキサスとロサンゼルスって、すごく、地図で見ると、かなり面積取ってる
よね。ああ、そうです、ね。
あれ、まとまりきれないですよね。何大統領みたいな。
ああ、そうそうそう。
スワルツェネッガーとかさ。
うん、知
事
ね。
そうそう、知事。州知事さんとかね、
はいはいはい。
あんなでっかかったらどうなんでしょうか。
カリフォルニア州って日本より国土広いんですよね。
本当に。とんでもないですね。
ねえ。
ああ。
だから、僕はアナハイムってとこ行くんですけど。
はい、はい。
今のほら、まあ、ディズニーランドとか、
はい、
あとは、ね、うん、大谷翔平の、
あ
エンゼルス、
はいはいはい、
スタジアムがあった
り。うんうん、じゃあ、この野球好きのタックンは、
そうです。
もしかして、
うん。一応ね、チケットは買って
あ
ります
。あ、さすが、楽しみね。
ね、今年はね、バッターの専念なんで、うん、
はい、
ほぼ毎日試合出てますからね。
うんうん、私もね、タックンが大谷さんのこと好きなのを知ってるので、
はい、
チラッと、ニュースで見たときに、はい、ちょっとヒゲ生えてますよね。
ヒゲ生えてるかな。
ヒゲ生えてる。なんか、 体格もアメリカ行ってから変わりました。
ああ、そうなんですね。ちょっと大きくなったかもしれない、
ね。なんかそんな気がしたんですけど、あんまりその元を知らないがゆえに、あれなんかちょっとアメリカナイズされてるかなって。
だって日本にいた時にはちょっとちょろっと背の高いっていう感じだったかもしれない。
ちょっと今、ガッツリとしてますよね。やっぱり、あの、メジャーリーガーっていうんですか、
ね、
戦っていくには、
トレーニング。
そうですよね。だ食べるものと違うですよね。
もうなんか5月からね、あの、復帰して、もう10本ホームラン打ってますからね。すごいペースですよ。
すごいね。じゃあちょっとタッキーもホームラン打ってもらわなきゃいけないですか、アメリカで。
僕がですか、
何か、その、野球見る、ディズニーランド当然行かれます。あと何か楽しみ
ね、何も考えてないんですよ。
ちょっと全然旅の生活はじゃあお嫁さんにお任せで。
うんうん、結構ね、行き当たりばったりなんですよ。
海外行っても
計画しないんです
。どちらもそんな感じですか。
そうですね。
あら、珍しい。意外ですね。
だから、地球の歩き方とか持ってって、向こうで調べて、行き先を決めるみたいな。
あ、そうなんですか。意外ですね、それは。
いや、多分まあ、ディズニーランド、まあ、多分ね、一日だけじゃないと思うんですけど、多分は。
へぇー。これ、日本でも、ディズニーは好きな方？
ああ、そうですね。ていうのは、娘がね、あの、まあ、6歳なので、まあ、ああいうのは好きですから。
たっくんは、もともとディズニー好き？
あんまり行ってないですね。
ああ、じゃあ本当に、これは家族を持って、行くことになったディズニーランドですね。
そうですね。一昨年ぐらいに行ったのが、多分十何年ぶりだったんで。
あら、そうなんだ。じゃあ全然ね、あの、彼氏と彼女の頃に行って、そこからもう行ってませんっていうことですよね。
彼氏と彼女の関係じゃなかった。男同士行きましたけど。
は意味がわかんないんですけど。本当ですか？
ディズニーランド、まあ、確かにちょっと僕、関東に住んでましたけど、横浜だったんで、結構多いです
ね。そうだね、ちょっと渡りましたね、東京渡って。
頻繁に行くような距離ではなかったんですね。
男性と行ったって、何人かで行ったんですか？
あの、二人きりです。
あれ、そう、怪しい関係じゃないですよね。
怪しくなかったですけど、ちょうどその時、高校卒業した時で、で、あの、なんか、大学受験で、あの、東京の大学に行ったもん同士、で、まあ、一緒に行ったっていう。
へぇ、面白いですね。ちょっと行くって、あ、だから彼女がその時にいなかったっていうことですよね。
まあそうです。
そうです。そうだな、男の子同士、女の子同士は聞くけどな、男性同士ってあんまり聞かないから、結構貴重な体験されましたね。
そうですかね。
うん。
雪は降ってました。
あら、そう。
雪は降る中、外でピザを食べた覚えで。
あ、そう。本当に変わってますね。はい。そっかそっか。いや、なんかね、旅していいですよね。
そうですね。
仲良くしありますね。
2人目は、ちょっとパリ行ってこられて。
あと先週ね、パリと、あと、ロンドンに行って。
ね。
私はね、あの、やっぱり、あれね、ポケトークっていうのを、確か持ってったんですよ。
あ、はいはいはいはい。
言語75言語入ってるやつ。あの、一番ピンチの時に、使うのを忘れてたね、それは。今思い出した。そうそう。キャンセルは出てますかってさっき聞いて。
はいはいはい。
本当はそのポケトーク使えばいいと思ってなかったんですよ、その時。ちょうど持ってなかったから。なんか自分に、そんな英語喋られないんだけど、どっかで、そのトラブルとか、その緊急事態を私は楽しんじゃうんですよ。
ああ、な
るほどね。ねえ、だからね、あの、旅はトラベルトラブルって言いますので、あの、やっぱ最終的に旅の思い出を話すって、トラブルの方から喋れない。面白かった
ところで。まあね、それエピソードね。
そうなんですよ。なので今回は私は、あの、フランスと、イギリスの海峡ね、ドーバー海峡を、あの、思いがけず、予定外で、フェリーで渡ったっていうのが、私は一番の、今回の、良かったことですね。
やっぱ、それユーロスターでくぐっとったら、そう。違う旅でしたね。
だって、2時間で行っちゃうんですよ。イギリス、フランスって。そう、だけど、バスで帰ってきて、多分、7時間、8時間はかかって帰ってきたんですよ、多分。そう。まあ、多分住めるわけじゃないですよ。基本はこちらですけど、あの、シャルル・ド・ゴールっていうエアポートが住んでるので、そこからまた日本に帰ってくるのがちょっと大変でしたっていう話なんですけどね。さっきもスムーズにしていいですね。
そうですね。まあ、ね、旅だから本当に何が起こるか分からない。
本当ね、ちっちゃい子もいるからさ。
まあ、とりあえず元気に帰ってくれれば。
そう、本当そうですね。ぜひぜひ、また楽しいお話を聞かせてください。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今日は私たちのお話で終わっちゃいますので、また皆さんもね、メール欲しいですね。
そうですね。
旅のため。
はい。
はい、待ってまーす。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。竹田隆博総合法律事務所です。
まもなくお昼の2時半になります。宮崎のお昼8時半前よりお送りしてきました、さっきの三崎三択、まもなくエンディングです。
はい、
早いね。
早いですね。
ねえ、さっき夏ですね。
そう、
やっぱりお酒飲みますか。
そうですね、やっぱりこう夏になるとね、
はい、
やっぱり年中好きですけど、やっぱりビールですね。
ああ、私の最初の1杯目はビールを飲むかな、流れで。
やっぱあの喉越し、
そうですね。
この間僕ね、間違えてね、あのビールだと思って、いっぱい買ってきたら、実は発泡酒だったっていう。
ああ、私ね、お酒の、この引き酒が全くできない女なんですよ。
はいはいはい。
で、発泡酒と普通の美味しいビールの方の違いがわかんないんだけど、さっきがわかる？
いや、もう、あのね、美味しいとかっていうじゃないんですけど、ちょっと違いますよ、やっぱり。
薄い、やっぱ。
薄いのかな、なんかちょっと感じが違うとしか言わないんですけど。
そうなんだ。
うん、
芋焼酎と麦焼酎の違いもよくわかんないんですよ。
それはだいぶ違います。
だいぶ違いますよ。
うん、
全然何飲んでても全部一緒に飲むんですよ。あの、舌がアルコールに関しては舌が温度なのかなって。
あ、でも何でも受けるかもしれない。
何でも飲みます。やっぱり好きなのは一番信じてるんだけど、焼酎が好きね、やっぱね。
おー、なるほど。
だから何でもいいの。
焼酎と芋が見上げがつかないってことね。
そう、だから飲んでても、全然どうでもいいんです。
あ、
焼酎であればっていう感じ。さっきはすぐに発泡酒続いて、でも飲んじゃったでしょ。
はい、飲んでます
よ、ね。飲んでますよね。
美味しいですよ。はい。
アルコールでは変わらないんですか。
そう思いますよ、確か
に。そうなんだ。いや、でもね、さっき、ちょっとまた飲もうよ、一緒にね。
はい。
はい、さっきの工藤静香に聞きたいから。
ちょっと払いでね。
はい。はい。番組では皆さんからの二択三択を募集しています。この問題どっちを選んだらいいのという人生の問題に、あなたの心のパートナー、弁護士たちがお答えします。次週の相談はさっき何でしょう。
次週はですね、
はい、
婚約派っていう件です。
うわー、これって婚約って籍を入れたわけではないから、別に法的な問題ってないですよね。
ただね、あの、結婚をするという契約なんですよ。
はい、ほうほうほう。
だからやっぱりそれを破棄するってことになるよね。法的問題が生じます。
あら、ここにも法が絡んでるんですね。なるほど。さあ、この件についてのご意見や情報を待っていますよ。で、ちょっと言いづらいですよね、これね。はい、私婚約破棄したのよって。
ね、もう昔話、ね。
ちょっと笑い話になってる方がいらっしゃる、ぜひ情報ください。
はい。
はい。ユナイテッドのスマホ式ページから、さっきの三崎三択宛にメールを送ってください。それでは、次週もお昼の2時に 84.2 メガヘルツにチャンネルを合わせてくださいね。そして、次週、次の日は、私、野田姉はお休みで、
はい、
引き続きアシスタントのすずちゃんが来てくれますね。
はい。
はい。番組提供は、武田隆博総合法律事務所でした。お相手は、野田姉と、
さっくんでした。
せーの、さようなら。